始まりました。みんなでリレーフォーライフのコーナーです。このコーナーはがん患者とそのご家族を支援するチャリティーイベントリレーフォーライフに関する情報をお送りします。毎週月曜日はリレーフォーライフジャパンスタッフパートナーの大須賀義明さんをスタジオにお迎えし、全国各地のリレーフォーライフに関わる方にお話を伺っていきます。また火曜日から金曜日はがん検診予防に関する手記、全国のリレーフォーライフの報告、がんに関する情報、皆さんからお寄せいただいたメッセージなどをお送りしています。また毎週月曜日のこのコーナーに限ってはオンデマンド放送でもお楽しみいただけるようになっています。詳しくは FM 岡崎のホームページご覧ください。さあ、それでは今朝も大須賀さんスタジオ入りしてます。大須賀さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。もうすでに暑いですね。
ですね。でもね、この日差しもね、結構いいことしてるんですよ、うん、
お、
うん、じゃあこのね、FM 岡崎のスタジオの中、うん、2014年のリレーフォーライフジャパン岡崎で、うん、エンプティーテーブルっていうセレモニー、
はい、
でそこでバラ、切り花をこう花瓶に生けて置くっていうのをやりますけど、うん、その時の切り花が根っこが生えて、で鉢植えしてずっと育ってるんですけど、今花が真っ盛りなんですね。
本当ですね。それも太陽に向かって伸びてますね。
そう、ここね、日当たりがすごくいいもんですから、もうね、太陽の光だけで自分で光合成した栄養だけで生きてます、この子。
えらい、
えらい、
燃費がいい。
燃費がいい、
燃費がいい、
うん、自給自足
ね。えもうその環境がいいっていうか、本当に夏はほぼ温室になるこのスタジオ。
そう、
そこで頑張って生き続けていてくれてますね、
うん、そう、素晴らしいです。だってこの子水しかもらってないんですよ。
燃費がいい。
燃費がいい。そう、人間様からは水しかもらってない。燃費がいい。
えらい子だな、もうね、ゆみさん。
ねえ、本当ですね。
見習わねえかんね。
私水だけじゃ無理。
まあ僕はその代わりに昨日ビールを多く飲んでますけど、ライブだったんで昨日。若干今日はお疲れ気味です。
ああ、そうですか。でも心地よい疲れでしょ。
そうです ね,
ね、
うん、最近ドラム叩いた後もなんとなくこう筋肉痛になるようになってきちゃったんで、
あれ
ダメですね。
本当ですか。
はい、
でもずっと長いことを組んでる仲間ですよね。
そうですね。今のバンドの特にベースはもう20歳ぐらいの時から
ずっと、
うん、まあ途中何年か休みっていうのはありましたけど、うん、ずっと一緒にやってくれてるメンバーですので。
ああ、そう。もうバンドの中を家族に見立てたら、もうドラムとベースってお父さんとお母さんみたいなもんですよね。
あ、そうですね。まあ、うん、基礎の部分ですもんね。
ねえ、
はい。
ああ、そりゃ長く寄り添ってらっしゃる。
ねえ、まあそこの夫婦仲がいいっていうのか。おいおい、男同士だっちゅうの。
いいじゃないですか。
まあね。仲悪いよりいいですよね。
ねえ、そうですよ。また音源持ってきてくださいね、最近の。
ありがとうございます。昨日のライブの音源もありますけど、まあライブの音源はうちのメンバー出したがらないんで、まあそろそろスタジオ録音もしたいなと思ってますけど、乞うご期待を。
わかりました。
はい。
待ってます。
はい。はい、そんな乞うご期待なんですけど、リレーフォーライフジャパン、以前から触れてますけど、
はい、
今年は10周年。
うん、10周年。
はい。リレーフォーライフが日本に来て10周年になりますね。で、その10周年を記念して、本が出されたんですよ。
はい。
まず、題名がその、希望の道しるべ。
はい。
ゆい。ゆいは、結ぶっていう意味ですね。
はい。
はい。それのゆいっていう、題名な、タイトルなんですが、この中には実は全国でね、頑張ってるリレーフォーライフの関係者、参加者の方たちから、それぞれの思いが寄せられてるんですね。で、この地区からは、なんと、
なんと、
ここにいるスタジオの二人が、
乗ってまーす。
まず投稿をさせていただいておりますし、はい。はい、で、このコーナーにね、
はい、
よくご出演いただいてる方も、
はい。
はい、投稿されてますので、ちょっとそのあたりのところをね、
はい、
たまに紹介させていただいてもいいかなと。
ああ、そうです ね、
うん、読み物というとリレーフォーライフ、みんなでリレーフォーライフでも火水木、
はい、
月は喋り物になってますので。
そうそう、喋り物。
はい、なんでまあそんな月曜日でもたまにはちょっとご紹介させていただくのもいいかなと思いまして、うん、まず僕が読んでもダメなんで、
ここなんでいいじゃないですか。
いやいや、ここはやっぱりちょっとゆうみさんにですね、まず前書きということで、
はい、
このリレーフォーライフジャパン10周年推進委員会の希望の道しるべゆい、こちらの編集長をされました あの劇作家の方なんですけど、川村茂さんって
劇作家の方なんですか。
作家の方なんです。
本当、
はい、その川村さんがあの編集長をさせていただいておりましたので、はい、その川村さんからの前書きをちょっとご披露していただけますかね。
承知しました。いや劇作家さんの文章なんてどうしましょうじゃあまあちょっと読ませていただきますけれども。
はい、お願いします。
はい、では前書き。リレーフォーライフのアクションを日本の文化に。谷間から続く一筋の道が峠を越え、日の当たる丘へと続く。どこまでもいつまでも生活の言葉、生きる歌、心の声、魂のつぶやきを一遍の詩に、短歌に、俳句に、随筆に、イラストに刻む。悲しみも痛みも辛さも乗り越えて、生きる力を失わない友の姿に、どれほどの仲間が励まされることか。これは文芸という名の魂のドキュメントです。希望の道しるべ、ゆい。サバイバー、ケアギバーの皆様から、日記や手帳、ノートの片隅に綴っている言葉や詩歌、イラストなどを多数お寄せいただきました。これは皆様の思いを言葉にして残して、後世に伝える文芸集です。言葉の一つ一つが、多くの皆様の心に響くことでしょう。人間には魂に届く言葉によって温かな連帯感が生まれます。ゆい、魂の糸で結ばれた仲間たち、リレーフォーライフに集まるすべての心を結い上げましょう。それが必ず皆様お一人お一人の希望になると信じます。そして未来の子供たちへの道しるべに。リレーフォーライフの全国の皆様のアクションを日本の文化にするために。募集が短期間にもかかわらず、たくさんの作品をお寄せいただきました。どうもありがとうございました。リレーフォーライフジャパン10周年推進委員会、希望の道しるべゆい編集長、川村茂。
はい、ね、ありがとうございます。そうなんです。ここにまあそのどうしてこの希望の道しるべゆいを出そうかと、それが今のこの川村さんの言葉にまあ凝縮をされてます。
そう、本当短期間でしたよね、募集。
短期間でしたよ ね。
びっくりするぐらい短期間でしたよね。
ね、僕も慌てましたもん。一応僕この10周年の推進委員会のメンバーだったんですね、うん、で委員は必ず出せと、は
い、でも大菅さんのお出しになったのが載ってるページ見ると、ちょっとこれあの大菅さんのとこだけちょっと別格
なんで
だって活字の種類も違うし、みんな縦書きなのに大菅さんのとこだけ横書き。
これは実はですね、はい、あの僕自分でこのページは作ったんですね、はい、
あら
それをそのまま送ってるんですよ、
はい、
なんであの文字の種類違うっていうのも、あの僕手書き風のフォントを使ってまして、
はい、
うん、実際手では書いてないんですよ、はあ、パソコンで打ってるんですけど、
う
ん、
なかなかこういう風には手では書けない
で、はい、うん、あの手で書いたようなイメージにちょっとしたかったんで、
はい、
そうしました。それとまあ、似顔絵、
はい、
うちの親子3人の似顔絵なんですが、
はい、
もうこれあもう4年前ですね。4年前だからうちの子供がまだ1歳台の時の似顔絵なんですけど、
うん、
先週ですか、はい、広島の三坂さんこのコーナーにねご出演いただいて、うん、でこの希望の道しるべを見て、僕のページを見てくれて、うん、この似顔絵を見て、うん、あこの人東京で会ったっていうそういう似顔絵なんですけど
本当わかりますもんね。
これ自分で言うのもなんですけど本当わかりますよね うちの奥さんも言ってました。今までで描いていただいた似顔絵で一番似てるって自分も、
うん、すっごい特徴が出てます。
出てますよね、うん、だからこの方の似顔絵僕大好きで、うん、で今回も使いたくってこれ使わせていただいたんですけど、
うん、あれはこれ描かれた作家さんも喜ばれますでしょう。
ねえ、連絡してないですけど、
あれ、ま、言ってあげてくださいよ、うん、
それまでにいろんな場面で実は使わせていただいてたんで、うん、もう自由に使ってくださいっていうことで言ってくれてて、うん、最近あまりちょっと連絡取ってないんで、また一回連絡取っとこう
そうですよ、本になりましたって言ったら喜びますよ。
そうですよ ね、
ねえ、
まあ、なんといっても全国でね、うん、皆さんの手元に渡る本ですから、
はい
はい、でこの希望の道しるべの中、実はゆうみさんも、はい、29ページと
言わなくていいです。
いいですか。
いいです、
はい、29ページと43ページ載ってるんですよ、うん、
あと挿絵みたいにパラパラと。
そうなんですよね。で特に僕これ以前からゆうみさんと言うと、これ僕代表作の一つだと僕は勝手に思ってるんですけど、
何でしょう、
ありがとうの笑顔。
ああこれね、はい、ありがとうのひらがなでこうにっこりした顔になってる。
そうなんですよね、うん、でそこにこう短いコメントが入ってるんですが、
はい、そう、今日は何回笑ったかなって、そうこの言葉も結構喜んでくださる方が多くって、うんうん、もともと皆さんが解釈するような意味合いで書いたんじゃなかったんですけど、うんうん、本当は元はね、
うんうんうん、
だけどこれを見た皆さんの心の中でなんか、あ、そうよね、今日の私ちゃんと笑ったかしらみたいな、そんな風に捉えてくださるようになったから、あ、うん、じゃあそういう意味でって、やっぱりこう表現って発信する側の思いと受け取る側の思いって違って当然だと思いますし、
そうですね、う
ん、やっぱり 50-50 だと思うんですよね、うん、それでその作品の意味ができてくるっていうところあると思うので、うん、だからこれは見てくださった皆さんに作ってもらった言葉っていう感じがして、
なるほど、うん、すごくシンプルなんですよね、うん、言葉自体はすごくシンプルなんだけど、この言葉でそれこそさっき由美さん言われましたけど、うん、あ、私今日何回笑ったかなって要は思い返すことができるとか、うん、ハッとするんですよ、
うん、そう、うん、実はもともとはそういう意味で書いたじゃなくてって今言いましたでしょ、うん、何が元かっていうと、うん、本当は自分への戒めだったんです。厳しい言葉として書いたんですこれ。本当は。
なるほど、
うん、どういう厳しさかっていうと、うん、実は本当に最初に書いた時、うん、パステル画で、うん、なんか仏像みたいなお地蔵さんみたいな顔を描いて、うん、でニコッと笑ってる顔を描いて、それにこの言葉を添えたんですよ。だからパステル画だから印象も優しいから、うん、見る方はその優しい意味で捉えてくれたと思うんですけど、うん、自分としてはまあ、仏様みたいな顔、それとこの言葉を引っ掛けて、うん、よくなんか変なことやってると仏の顔を三度までって言うでしょとか言って、もっとしっかりしなさいみたいなこと言われたりもしますでしょ、いろいろ。なんかそんなことも含めて自分への戒め、なんかこうダラダラしてる自分いけないとか思って、
うん、でもさっきも言われてましたけど、その、うん、撮る人がどう撮ってもいいんですよね、うん、自由なんで、例えばその日の夕方とか夜、
うん、
まあ、極端なこと言うと寝る前にでもこういった言葉を見返すことで、あ、明日はもっと楽しく笑顔でいようっていうふうに思えると思うんですよね、うん、だから言葉って本当にいろんなこう力を持ってるんで、勇気づける、
うん、
一緒に頑張ろうねっていうようなことから、まあ、時には逆にね出てしまうことがあるんで、こうゆうみさんもね、お仕事柄言葉をすごく走ってるじゃないですか、うん、で僕らもサバイバーの方とかケアギバーの方とお会いするときにね、やっぱりねすごい言葉選ぶんですよ、
うん、
うん、表現方法一つ間違うと傷つけてしまうことがあるんで、やっぱそういったことのないようにとは本当に日頃思ってますが、もしすみません、不快な思いをこれまでされてた方がありましたら、この場をお借りして
あ、私もお許しください、
うん、そういうつもりではないんですのでっていうようなことで、
本当そういうなんかいろんな解釈に取れる言葉って、うん、なんだろう、こう自分の鏡にもなるって思いません？
はい、そうですね。
その自分の精神状態がどういう風かによって、その解釈の仕方が変わるっていうかね、うんうんうん、同じ言葉を見ても、あ、今日はこういう気分で撮れる、うん、あ、今日はこういう風だっていうことで、うん、なんかこう自己判断の物差しにもなるので、うん、すごいいいなって思うんですけどね。
ね、そうなんですね。同じ言葉言われてなんか違っ った風に、逆に言うと、逆にじゃないな、いい方に取れなかった時って、それをこうもう一人の自分が気づいてくれるといいですよね、うん、そうじゃないんだよって、うん、今そうやって取ってしまうのは今状態良くないから、うん、ちょっとここでリフレッシュしようよみたいなことを言ってくれる、ね、きっかけにもなればいいなと思うんですが、
そうそう、うん、そこなんですよね。そのさっきの仏の顔も3度までの話じゃないですけど、うん、それもから今日は何回、ね、笑ったかなっていうのを、そのなんかお地蔵さんだか仏像だか、その笑顔のその顔が言ってるセリフなんですけど、はい、だからあなたいっぱい許してもらってるでしょみたいな、うん、そういう意味合いでこう書いたものなので、その こちらから発信した、つまり 50% はね、うん、からまあそういったことで、はあ、なんか周りにちゃんと感謝しなきゃなみたいな、うんうん、そんなところにも通ずるような意味合いで書いたんですってことだけ言いたかった。
あ、うん、確かにそうですね。僕もこれで丸8年そのがんになってから経って、実は今日この後年に1回の検査結果のを聞きに病院に行くんですけど、はい、まあ多分大丈夫だと思うんですけど、そう自分が体験をしてからやっぱ感謝とかいう言葉にすごく敏感になりました、うん、しいろんな方にありがとうって言えるようになってきた、それまで以上に、うん、やっぱり大事なんですよね。みんなで仲良くうまく楽しく明るく温かくやっていくには、やっぱりそういった気持ち、その気持ちを言葉に発してっていうのはすごく大事なことになると思います。で、実はこの希望の道しるべゆいの中に何名の方か、僕もやっぱりあこの方そうだよなっていう方見えるんですけど、その中のゆみさん16ページ
はい16ページ
はい、タカさんっていう方が書かれた、
はい、はい、
うん、コメントなんですが、これ僕すごくシンプルで、それなのにリレーの会場のことをなんかすごく語っていただけてるなと思ったんで、
はい、
ちょっとゆみさんこれご紹介いただいていいですか。
はい、ということはまた朗読してみろというんですか。ありがとうございます。
BGM そのままでいいですよ。
このままでこれでいいですか、
はい、大丈夫です。
はい、わかりました、
はい
はい、あるサバイバーの女性はこう言っていた。リレー会場で朝焼けを迎えるとき、寒さをしのぐためにチームフラッグを体に巻いて一人で朝焼けの空を見ながら、この景色が好きで毎年来るのよ。別の会場での女性の言葉。イベント初日、暗くなりかけた頃、それまでリレーコースを照らしていたグラウンドの照明が消されると、ルミナリエの光の輪が一斉に浮かび上がった。うわーという歓声が上がった。今年も感動をいただきました、ありがとうございましたと興奮気味に話してくれた。リレーにはそれぞれの思いを移すいろんな花があると思う。
はい、ありがとうございます。ゆみさんやっぱり上初見なのに上手に読みますね。ここまあこんなこと褒めててどうするんだとか。
いや、ありがとうございます。いやいや、今日も一日元気に過ごせそうです。
いや本当そう思ったんですけど、この今のね、タカさんという方のね、
はい、
うん、このコメントの中のまずサバイバーっていうのはがんの告知を一度でも受けたことのある方のことですよね、
はい、
なんで僕もそうです、うん、で、リレー会場で朝焼けを迎えるとき、うん、リレーフォーライフは必ず夜間越え、うん、夜を越えないといけないというイベントなんです。
はい、
はい、で何のためか、がん患者は夜が不安です、うん、でその不安な夜をみんなで乗り越えよう、あなた一人じゃないんですよっていう、でその夜中、不安な夜中を乗り越えて朝焼けの空、リレーフォーライフの用語の中にドーンパープルっていう言葉があります。
ドーンパープル、
はい、朝焼けの紫、うん、リレーフォーライフのイメージカラーが紫なんですが、この紫は朝焼けの色、要はサバイバーケアギバーの方から見ると希望の色なんです。不安な夜を乗り越えて、で朝焼け、紫の朝焼けを迎えることができた。なんでこの方、はい、その朝焼けを見られるのがね特に好きなんだなっていう、
なるほどね、
うん、ふうに思います。 で、次の別の会場での女性の言葉の中にルミナリエあります、はい、紙袋に皆さんの思いを書いていただいて、その中に一晩中ろうそく、まあ今は LED の場合もありますが、はい、を灯します。それがルミナリエという言われるものになります。
はい、
うん、感動的な場面の一つですね、ルミナリエの点灯っていうのは、うん、でそれを見て今年も感動をいただきました、ありがとうございましたっていう思い、うん、興奮気味っていうのがいいですよね。
ですね、
うん、すごくこれね、本当に言葉はシンプルなんですけど気持ちの伝わってくるものでした、うんうん、それでちょっと今日ご紹介をさせていただいたんですが、はい、こういった詩とか本当に絵イラスト、それこそ一言も含めて、
はい、
この希望の道しるべゆいの中には多くの人たちの思いが載せられています。ぜひとも、皆さんのねお手元にね一冊でも持っていただけるといいなと。でこれは販売価格っていうか、まあ、ご協力いただく価格っていうのが一冊まあ1000円以上というふうになっています、
はい、
うん、要は購入いただくのにね、まあ、ちょっとそこにお気持ちを載せていただけるとまたありがたいなというところで、もしこの放送を聞かれた方で欲しいなっておっしゃられる方、皆さんの周りのお近くの実行委員会の方へお問い合わせをいただきたいと思います。もしくは日本対岸協会の方にお問い合わせいただきたいと思います。細かいことはホームページの方をね見ていただきますと、この10周年のことに関しての ホームページもありますので、そちらを見ていただいて、はい、お問い合わせいただければなというふうに思います。はい、
はい、ありがとうございました。希望の道しるべゆい、
はい、
ぜひ多くの皆さんの手元に届きますようにお祈りしております。はい、では大菅さん、今朝もありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
みんなでリレーフォーライフのコーナーでした。